岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただこうという番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオには国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所から管理第二課管理係長の西田英二さん、そして調査設計課の西川明香さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは西川さんからお話を伺います。今日はどんなお話でしょうか。
今日は主に吉井川の環境整備事業と西田さんの方から、はい、吉井川にある坂根関についてお話ししていきます。
はい、では吉井川について最初に教えていただけますか。
はい、吉井川水系は岡山県東部に位置していて、鳥取県との県境である三国河川から2005年に完成した戸又ダムを経て、赤岩市で吉野川と和気郡和気町で金剛川等の支線を合わせ、岡山平野を流れ、はい、小島湾の東端に注いでいます。
はい、
河川の延長が 133km、
うん、長い。
江戸時代以降は津山と岡山を結ぶ高瀬舟の利用が進み、
ね、
地域の文化や経済の発展を支えてきました。現在もですね、吉井川の河川敷には多くのスポーツ施設や公園が整備されていて、多くの市民にスポーツや散策で利用されているところになります。
はい、あの吉井川渡るときにいつも感じるんですが、自然が豊かですよね。
そうですね、特に琵琶湖の淀川水系と岡山県の旭川吉井川水系だけに分布する天然記念物であるアユモドキも生息しています。
そうです、アユモドキもいますものね。
はい、岡山河川事務所では民間の団体とも協力していて保全にも取り組んでいます。はい、他にも河川公園や水辺の学校が整備されていて、水遊びやデイキャンプなど、水辺で遊んだりスポーツなどのイベントを開催しています。
はい、伺うといろいろ整備されているんですね。
そうなんですよ。吉井川ではこれまで新地箇所、西大寺箇所、豆田箇所、瀬戸箇所、熊山箇所の計5箇所の水辺整備を行っていて、瀬戸箇所では国体のカヌー会場として利用されたり、はい、熊山箇所では水辺の学校として環境学習の場としての利用や、花火大会の開催など近隣の住民をはじめ多くの方に利用されています。
はい、
その中でも今日は金剛川の水辺の学校について皆様に知っていただければと思います。
はい、この水辺の学校、学ぶ学校じゃなくて、はい、楽しむ楽器の学の学校。
そうなんですよ、
ね、これどこにある、はい、どんな場所なんですか。
ですね、和気町のキリンビールのあたりにあるんですけれども、自然と触れ合う機会の少ない子どもたちにとって河川が身近な遊び場となるように、河川に近づきやすい護岸や緩やかな流れの水路を整備した場所です。岡山河川事務所では毎年小学生と一緒に川に住んでいる生き物から水質を調査する水生生物調査というのを、金剛川水辺の学校で実施していまして、
はい、
川で遊ぶ楽しさを伝えています。で、同時にその時に、楽しい一方で、河川は時に危険な場所にもなるので、川で遊ぶ際の注意事項なども教えています。
大切なことですよね。
はい、毎年7月には金剛川水辺の学校子どもの夏が開催されていて、はい、魚取りやカヌー体験、川渡りなど子どもたちが河川を身近に感じられるイベントも行われている場所です。
魚取りやカヌーなんていいですね。楽しそうですね。
楽しそうですよね
このような場所がもっと増えたらいいなと思うんですが、はい、予定はあるんですか。
はい、これから田原箇所で水辺整備を進めていく予定です。
そうなんですね。
はい、金剛川水辺の学校と同じ和気町になるのですが、和気橋の少し上流のところです。
はい、
田原箇所は現在山小屋風のお食事処や桜包み、グランドゴルフ場が整備されていて、もっと多くの方に利用していただけるように和気町川町づくり計画を申請して平成30年3月に登録されました。
そうなんですね。この和気町川町づくり計画ってどんな計画なんですか。
はい、現在樹木等が繁茂していたり、 水辺に近づきにくい箇所があるので河川敷で遊べるようにする計画です。
なるほど、今じゃあちょっと河川敷に降りにくいんですね。
そういう箇所があるんですよね、うん、で、岡山河川事務所で樹木を切ったり敷地の生成をしたり水辺に近づくための階段のような護岸を整備します。
はい、
吉井川は現在もカヌーの利用があるんですけれども、この整備によってより一層の利用を期待しています。
そうですね、
はい、他にも子どもたちが川の中にいる虫や魚を捕まえたりしやすい環境になるので、はい、そういった環境学習での利用が増えることも期待しています。
そうですね、はい、さてここまでは吉井川の環境整備事業についてお話を伺いました。続いて吉井川にある坂根堰についてのお話です。西田係長、管理第2課は坂根分室ともなっているんですけれども、はい、これはまずどういったところなのか教えていただけますか。
坂根分室といいますのはですね、坂根堰、備前市にありますけれども、坂根堰を管理している出先の、うん、事務所になっております。
坂根堰の堰、そもそも堰って何なんでしょうか。
そもそも堰はですね、ダムと同じように、まあ、ダムは非常に有名な構造物の名前になっとるとは思うんですが、ですけれども堰も同様に水を貯める施設のことです。で、ダムに比べて非常にちっちゃいサイズのものになっております、
ね、漢字で書くと難しいんですが、堰止めるとか、はい、その堰なんですね。
堰を切る、堰止める、そういった形で使われるその堰そのものですね。
坂根堰はではどういった施設なんですか。
はい、吉井川の岡山県備前市と、岡山市東区にまたがりまして、設置されている堰です、うん、で全長は約280メートル、まあ、川の端から端まである施設ですので280メートルということなんですが、はい、高さ5メートルの7つの鋼鉄製のですね、巨大なゲートで開け閉めをして、
はい、
で川の水を溜めたりですね、で川の水を通したりしている巨大な精密機械ですね、鉄の精密な機械になっております、よくラジオの渋滞情報ででもですね、その国道2号備前大橋という単語がよく出てくるとは思うんですけれども、はい、その吉井川の北側、岡山市の方から行きますと左手方向ですね、はい、その備前橋を渡りながら左手方向の方を見ていると、はい、坂根堰の真っ赤なボディがですね、ちらりと見える形になろうと思います。
そうですか、はい、この坂根堰どんな役割がありますか。
はい、役割はですね、大きく洪水を安全に流すこと、うん、それと、農業や上水道、あとはキリンビール、さらには日本銀行券ですね、我々が使っているお札ですけれども、お札の紙、このお札の紙を作っておられるところに水を安定供給することが我々のその坂根堰の役割というものでございます。
大切な役割だ。今おっしゃった洪水を安全に流す、これどういったことでしょうか。
普段はですね、この堰は水を貯めている施設になるんですけれども、その中から必要な方々が水を利用しているものなんですけれども、雨が降ってある程度水量が増えてくる、まあ、流れる水の量が増えてきますとですね、そのゲートを開けていって素早く川の水を下流に流すようにするものなんですけれども、はい、この水量が増えてきたら、まあ、警戒態勢を取るということをしているんですけれども、通常は水の流れる量の単位ですけれども、1秒間に40トンほど流れている水の量が160トン、1秒間に、1秒間に 水が流れる量が160トンぐらいになったら警戒態勢に入ります、
はい、
でその時はスピーカーで注意喚起の放送をですね、いろんな場所に設置してあるんですけども、それをで放送をかけて、さらにパトロールカーで注意喚起の放送を流しながら、川の中に、まあ、釣りだとか作業しておられる方だとか、そういった方々に避難を呼びかけてパトロールをしております、
はい、
あっという間に1メートルぐらい水位がスッと上がるのでですね、私どもが回る放送に注意をしていただけたらと思いますね。あとはゲリラ豪雨、最近はだいぶ増えてきておりますけれども、ゲリラ豪雨で急激に水が増えた場合にはですね、素早くゲートを開けなくてはいけなくなりますので、普段は放送なんですけれども、その時にはサイレンを鳴らして、さらに緊急性の高い注意喚起をやっていくようになります。で水量が700トン、1秒間700トンという量になるんですけども、700トンを超えたらゲートを全開にするということになっておりまして、 せき止めている水を今まで活用利用している感じなんですけれども、ここから先は洪水を安全に流す機能の方に切り替えていくような形になります。でこの頃はですね、もうだいぶ水位が上がってきておりますので、川の中にいらっしゃるような場合はですね、大変危険になってきますので、川の中からは避難していただいた方が良いかなと思います。ただ吉井川の川としての性能ですけれども、川としての性能は8600トン、10秒間に8600トン流せる川ですの です、ね、川の中で遊ぶのが危ないだけであって、外が危なくなるわけではありませんので、はい、それほど川の外に住んでいらっしゃる方は心配はいらないと思います。
安心しました。よくダムカードって聞きますけれども、赤カードもあるんですってね。
はい、赤カードもダムカードの一部といいますかですね、同じものになっているんですが、その国土交通省が管理しておりますダムで配布しておるダムカード、はい、その場所に来ない、ここに来ないともらえないものということになっておりましてですね、施設の必要性を理解していただく助けになればなと、はい、でコレクターの方も結構いらっしゃいましてですね、全国から多くの人が、まあ、お一人しかいらっしゃらなかったですけど、ニューヨークから来たりするような方もいらっしゃったりとかですね、訪れた際にはですね、間近で席をご覧いただければと思います。
そうですね、魚根関の独自の取り組みもあるんでしょ。
はい、除草のためですね、除草のヤギ、
草の除草ですね、
はい、除草、草を除くヤギということでですね、除草ヤギが3頭おります。
ヤギ、はい、
で、除草ヤギそのものは自治体マンション維持管理で日本に限らず本当にいろんなところでおります。ただ、コストかけずに、一応予算全くかけずに、丸々2年ほど今いてくれてるんですけれども、うちぐらいじゃないかなと、魚関ぐらいではないかなと。
ですか。じゃあもう雑草をそのヤギが食べてくれるだけで、何も本当にコストもかからないんですね。
そうですね、
素晴らしい。
ノイバラ、怪我をするノイバラですね。あとはクズですね、クズ油であったりカッコン糖だったりにして使ったりはしますけれども、クズの類はのり面を葉っぱが覆ってしまってですね、草が生えなくなるので、のり面を弱体化させるので、堤防に生えてるとよろしくないんですよ、クズはですね。そのクズも食べ続けると、あとは大変綺麗なんですけども、オオキンケイギク、
黄色いコスモスのようなものですね。
そうです、ものすごく綺麗な花ですけれども、
外来種なんですね。
はい、外来種ですのでですね、それも嬉しがって、もうつぼみのうちから食べ続ける形になりますね。
ではこの赤カードが欲しいとか、ヤギに会いに行きたいという方は伺っても大丈夫なんでしょうか。
はい、魚関は基本的に24時間365日誰かが必ず詰めております。ただ赤カードをお渡しできる時間帯が8時半から5時まで、17時までですね、この時間にお越しいただければお渡しもできますので、寄っていただければと思います。
改めてこの魚関の場所なんですが、岡山市内の方から行けば吉井川を越えて備前大橋を越えたすぐのところを北に左に入っていく形です。
はい、ね、川沿いに、川に沿う形で北の方に上がっていけば、もうそのまま見えてこようと思いますので、寄っていただければと。
そうですね、もう今日は大変興味深いお話を伺いました。国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所から管理第二課管理係長の西田英二さん、そして調査設計課の西川芽衣香さんでした。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。